ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。おかげは我が心にありとして天地書きつけを千遍唱えても真実のおかげにはならない。断片的なものでなく、壊そうとしても壊れない笛のもの、笛の我が心をいただきたい。天地の開ける音を聞いて目を覚ますということは、一切深夜と悟れた時である。そこにはお礼の対象、喜びの対象にならざるものなし。難儀も苦労もここのところを分からせたい親愛の現れである。一切親愛と悟れた時と師匠はおっしゃっておられます。ではどうしたらその一切親愛が悟れるのか。やはり教えをいただかなければ、この一切親愛ということはなかなか悟れない。教えをいただき、信心の稽古、自らの心の稽古というのでしょうかね、そこにして初めて一切親愛ということが悟れる。ただ教会にお参りする、あるいは神様に手を合わせて願い事を願う、そしておかげをいただくということが、それこそ千遍繰り返されたからといって、一切が親愛ということがいただけれるとは思えませんね。人の世の浮き沈みというものはなかなかわからないものですね。ある方が、それこそ若い頃には仕事もできた、店も持った、繁盛もした、ところが年を取ってきて病気を患った、それに治療をせねばならんようにもなった、お店を一人で切り盛りというのでしょうか、しておられたわけですから、そのお店も休みがちということになりますね。しかもこの度の新型コロナウイルスの追い打ちというのでしょうかね。で、お店のお客さんもおそらく亡くなったのでしょうね。あったとしても激減ということでしょうかね。それでお店の運営もままならなくなった。それこそ若い頃は繁盛していたのが、だんだん晩年になって借金をするというようなことにまでつながってきた。そしていよいよ店を畳まねばならないようなことになった。なんとも悲しい話というのでしょうかね。お気の毒にというのか、なんとか助かってもらいたい。どうしたらこの方がおかげをいただかれるだろうか。もう年はそう若くはないわけですから、また一生懸命商売をして繁盛を取り戻すといったようなことは、これはまた肉体的ないわゆる形の上の商売繁盛というようなことはなかなか難しいのかもしれませんね。そういうものがあるかもしれません。一発逆転といったようなものが、これは人間にはわかりません。しかしそういう方たち、そういう方の助かりをやはり祈らずにはおれない。なんとか助かってもらいたい、おかげをいただいてもらいたいと思います。さあ、そういうこの方が果たして今になって一切親愛と実感できれるだろうか。それは難しいと思いますね。いわば浮き沈みの浮いていた時代から沈んでしまっているわけですからね。しかも若くはない。そういう泣き面に蜂とでも言うのでしょうかね。 そういう状態の中で果たして一切が親愛、あ、これも親愛だと思えるとは思いませんね。しかしまだまだ時間はあるわけですから、おかげをいただいていただきたい。一切が親愛とまでは悟らずとも、そこの道までには入っていただきたい。一切が親愛という世界があるのだというところまでは、なんとかたどり着いていただきたいと思いますね。ではどうすればよいのか。まずは教えをいただいてもらう以外ありませんね。師匠大坪宗一郎氏の見教えに触れていただく。今していただくことは師匠のご理解をいただいていただく。そこから何か心が開けてくる。それを感じていただく。意外ないような感じがいたしますね。どうあることがこの方が助かっていくことなのか、私にもわかりません。それでも助かってもらいたい。なんとかそれこそ心の闇から抜け出してもらいたい。また心に光をいただいてもらいたい。どうぞ神様、救い上げてください。助けてください。それがどういう形になるのかは分かりませんけれども、どうぞ神様、助けてくださいと願う、祈る以外ありません。そして具体的に私どもにできることがあるとすれば、それは師匠の見教えに触れていただくこと。これ以外ないように思いますね。一切が親愛と悟る、そのための入り口、それはまずは見教えをいただく。師匠の見教えをいただく。師匠の見教えに触れる。そこからしか入り口はないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。